レリーフ。はい。
はい、かわいい、かわいい。
かわいらしい感じに言ってます。
かわいらしい感じで。
一応、小学生だったので。クイーン会場をね、してもらいましたけど。
はい。
一応、さくらちゃん、小学校4年生からぐらいの設定ですかね。
ね。
確かそうですね。4年生ぐらいの設定
です、ね。4年生の設定ですから。
なんかね、さくらちゃんやってた時、ものすごく人気だったよね、あの番組は。
人気でしたよね。
人気でした、人気でした。
ねえ、いろんな意味で。
はい、いろんな意味で。はい。大きなお友達から小さいお友達まで、うん、
どっちかっつったら僕大きなお友達で好きなやつ知ってるんだけど、はい、知ってたんだけど、はい、やっぱりね、あの最初にほらローラースケートで出てくるところが一番可愛いって言ってたね。
ああ、
そういえば通学そうだったね、
うん、でフリーちゃんと競争しながら行くんですよね確か、
うん、
でともよちゃんがあのほらなんだビデオカメラ持って映してるっていうね、
はい
はい、どんだけさくらちゃんが好きなんだみたいにね
ともよちゃんは基本さくらのファンでしょ。
ファンというかもうなんていうかね。
ね
はい。
じゃあ後半はあのさくらちゃんどっぷりでいきますか。
そうですね。
やりましたね。は
い
は
い、あの、はい、前半もうダラダラというかうろうろでいったので、じゃあほんなさくら行ってますかいや。
はい。
今日
いくつぐらいでした？見た時って。
私小学校4年生か5年生かぐらいだったと思うんですよね。
うん、
本誌で連載してましたもん。
うんうんうん。
確か。うん。でその頃だからまださくらが5巻か6巻ぐらいしか出てなかった頃だと思います、
うん、
確か最初読んだの、まあ、あらまあ普通なんていうんですかね魔法少女的な、
うんうん
はい、
変身しない魔法少女ですけど、
うん、そうですね変身しない魔法少女ですね
でもあの呪文があって杖を封印解除して戦うみたいなある意味王道っちゃ王道っていう
あれ最初物置かどっかでクローカードとケロちゃん見つけるんでしたっけ、
う
ん、
確かそうだったと思う
そう確かそう
あれ物置で音がするから物置に行ったんでしたっけ最初
一番最初だった確かなんか行って
そうでいっぱい
なんか散っちゃったんよね
そうなんか本みたいなのがあって、それが開いちゃってカードが飛び散ってケロちゃんが
やってくるの
そう起こしたんだれみたいな感じで
そう、変なね、まるっとしたぬいぐるみみたいな。
こにゃにゃちはーって、お前ぶん殴ってやろうって。はごめん、なんて言った今。こにゃにゃちはーみたいな。
やめろ、ひさかあやを悪く言うな。
で、多分ね、あとね、声とか、そういう系の擬音が、世に出たのが、さくらさんだよ。
はにゃーとね。
そうそう。
もうこの辺りから萌えっていう文化が台頭してきた頃ですから
あそうかもう
結構ねこの辺り、うん、90年代も初頭ですわなこれ確か
うん、うん、そうですね、うん、
そりゃあなた方と同じぐらいのお兄さんたちが、はい、ロリになるのもわからでもねえわ、
はい、ロリ所在に走ると
だから刷り込まれてんだと思うよということはさくらちゃんは結構滞在人かもしれんぞ
でもこれもアニメ長い期間やりましたよう
ん長かったよねこれも
ブローオリジナルも入れてね
クローカード編が全46話と、
うん、
桜カード編が24話ですからね
俺後半見てないわ桜カード編は
あ、
うん
まあ
エリオくんとかが出てくるあの
そうですね、うん、エリオルくんとあの先生が
そう言うてもまあそしてなぜか出てきたメイリン。
そう、メイリン。まあ、メイリンちゃん、可愛いからいいんですけど。
そう。
まあ、なんか、
あれじゃん。ね、やっぱり恋愛要素を軽く入れたい場合は。
ライバルですか？
そう。ちょっと壁がないと。
にしても、かませ犬すぎますよ、メイリンちゃん。だって、結局、先に香港に帰っちゃうって。
いや
メイリンちゃんは確かにかませ犬だったよね結局やってること全部裏目だもんね
うん
ねシャオラン君はいつかずーっとねさくらちゃんですもん
最初はあれだ
最初ユキトさんでしたけど
ユキトさんにドキドキ
最初ユキトさんが好きだったんですよ
ねここでもナチュラルにユキトさんが好きになってて何の違和感もなかったからね
違和感がなかったっす。で、その、ユキトさんが好きっていうのに違和感なかったし、うん、なんでシャオランがユキトのことが好きかってなった裏付けがやっぱり納得できるんですよ。ユキトは人じゃないから。
人じゃなくて、しかもユエで月系の魔力があるからとかいう。
そう、で、同じ月系の魔力を持ってるシャオランが惹かれるのは当たり前っていう裏付けがあったから、別に違和感なかったですよね。
うん、
あの、トーヤ兄ちゃんがユキトとなんかいい感じになるのも違和感なかったです
よ。なんでか知らんけど違和感なかったよな。
なかったですね。
ユキトが一番選ぶのがトーヤ兄ちゃん、トーヤ兄ちゃんもユキトっていうあたりが、一切何の。
だからもう全部力渡しちゃったっていうね。
そうそう、何の違和感もないという。
何にも違和感なかったですよね。
私まだその時 BL 知らんかったよ。
自分もそうですよ。
なのに何の違和感も持たなかった。その不思議さ、わけわからない。うん、
それはあれ、クローカードの、
はいはい、
クローカード編のラスボスがユエでしたよね。
そうそう、ユエ。ユエっていうか、ラスボスっていうか、あの、認められるっていうね。
そう、あの、ちゃんと、
アルジとして認められるかどうか。まず、そうそう、ケロちゃんが選定して、
はい、
ユエが審査するみたいな。だったよね。
はい。あれ、結局、お父さんが、クローリードの、
分身っていうか、
半身みたいな感じでしたよね。
そうそう、大きすぎる
前
に。
藤高さんでしたっけ、
藤高さんがね。そうそう。藤高さんがクローリードの、その大きすぎる魔力を、こう分ける。
そう、分けた。
分けて、あれ、なんで分けたんだっけ、転生するためだっけ、なんかするために分けたんやな。
そうです、そうです。なんかするために分けたんですよ。
でもそれだったら、いろんな意味で、さくらちゃんとかトヤ兄ちゃんの存在自体が、あれってなるんだけどね、あんま深く考えませんから。
でもなんか、なでしこさんと結婚するときに、うん、藤高さんと相当揉めたっていう話はしてたじゃないですか。
そうそうそう。身寄りも何もないようなのとは、っていう。
そうそう。どこで生まれたかわからない、親もわからないっていう。あれのあったから、まあまあ、おかしくないっちゃおかしくないんですけどね。
うん、でもその藤高さん、大学教授がなんかよ。
そうです、そうです。確かあれ、なでしこさんと出会った時、なでしこさん高校生じゃなかったですか？
あの、16歳の時に結婚したって書いてあります
けど。そうそう。ですよね、なんかあの。
お父さん、どうしたんこれって思うんですけど。
木の上から落っこちてきたんですよね、なでしこさん。
そうそうそうそう。
あー、時代ですね。水口優子さんですか。この作品すごいんだな、今見たらね。
結構すごいんです。
まあ、これが元になってから、あの、クロニクルができたわけだから。
そう。
はい。
ね、あの、全部の世界を繋いじゃったっていうね。
はい。
それこそ、クロニクルだったら、もう、この、時代と世界を超えるという設定があるから、どこにでも行きたが、行けますから。
うん。
で、結構、その前にやってたその、まあ、X とかクランプであったりとかっていうクランプ学園探偵団とかであったりとかが、やっぱりその若干クロスオーバーして、これもクロスオーバーしてっていう、かなりのクロスオーバーがあるから、もうやりたい放題ですよね。
そうそう、
翼はどこにでも飛びたい放題。
ただ翼にはデュカリオンが出てこなかったんで寂しかったですよね。
まあ、全部が全部は網羅しないんかな、多分、
うん、
多分そうですね、全部はやっぱ出せない。
まあ、あのデュカリオンどこに出すよってとこだろ。
世界を作れば、そういう世界に飛べば、
いや、湯物山商店街とかな。あの久しぶりにわしデュカリオン見てね、感動したもん。あの、なんだろうな、懐かしさ、90年代のメタルヒーローが出てるっていうね。
はい、
なんか久しぶりに見てからもう不意だわ。20年層にお願いとか見ませんでした？
見ました、
見ました。
どうでした、こいつらは。スオー君とか会長とか、
あれもぶっ飛んだ話だったけど。
あれクランプ探偵団
飛んでますけど、
ね、あ、探偵団か。
20年層にお願いを、自分話はすごい好きでしたね。
お母さん2人いましたよね、あれ。
はい、
もういたいた、
いました。でも違和感なかったです。なんかなんでとかっていうのは全くなかったですよね。
うん、いいんだよね。
何がいいんだよ。どうしたんだ、どうしたんだ、リン。
なんかこう、何か今すごく心の中でいいんだって思う。
そうなんだ。何か納得したんだな。
何かを納得した。
分かった、じゃあ今日はもう語り足りたのか。
いや、まだまだそれはいろいろありますよ。もう
なんかもう今日疲れてそうだからいいぞ。
なんか姉さん大丈夫か。
今日はでもなんだかんだ言いながら、そう、発酵部分あんまり入れてねえやと思って。
発酵部分はなんか発酵してないよね今日。確かにね、
今日はね。
じゃあ富士吉視点で翼クロニクルというか、そう、クランプ作品を語ると大体どの辺を語ることになるんですかね。
もう
前半でもやってたけど、
うん、そうなると、どもめきくんと綿貫くんとか、
それが前半でやったよね。
そうそう、とか、あとそれこそ翼クロニクルで言ったら、クロファイですよ。黒様とファイ。
なんで黒ファイなんですか。
え、なんでそこに反応するん。
来た。
本当になんでって言われるんですけど、なんで黒が先なんですか。
はい、皆様お待たせしました。ここでどんどん始まっていきますんで、じゃあ続きをどうぞ。
いやいや、黒は右ですよ。
え？
何言ってるんですか？黒は右ですよ。
いやいや、ちょっとググっといて。きっと、ハイクロとかはないと思うよ、ほとんど。
何言ってるんですか？翼の中では、ハイクロがなんか自分の全てみたいな。黒は先に来ちゃいけない子なんですよ。
いや、見てごらん、サーチとか言ってごらん、きっとサイト数の差がこう、私で言うところの
何ですか、だって黒、
独一みたいに
絶望するよ。黒の方が可愛いじゃないですか。
可愛さと、それな、そんないろいろ別なんだよ。
なんでですか、なんでですか、
なんででもなの、納得なさい。
ファイよりも黒の方がエロいのに。
うん、そのエロさを攻めとしてこう発揮するんだよ。
いや、そのエロさは攻めとしてはいりませんよ。もうなんか、思う存分受けとしてなんか、謳歌してくださいって
話。まあ、基本的にシオン君が、
はい。
アキン系の受けが好きだからよ。
いや、まあ、そう、あ、でもあれですよ、聖志郎さんとスバルも好きですよ。
もう、で、どっち
も好きだよ。それは、スバルです。
あ、そこはスバルなんだ。
そう、そこはスバルです。フーマとカムイもカムイは受けですよ。
私は普通にフーマとか言いそうだと思ったけど。
いやいやいや、そこは、フーマはフーマを攻めですよ。うん、でも、黒だけは譲りません。黒だけは。
いや、もう私完全に翼カムイくん、旅が終わった時、私はファイを日本国に連れてって嫁にすると思ってたもん。
黒様に。何言ってんすか？
嫁として連れて帰ってくると思ってた。
何言ってんすか？嫁なんかにしちゃいけませんよ。黒が嫁にならないと。もう。
一応、日本の武士としては、嫁をもらわなきゃ。
何言ってる？日本の武士だからこそ
違うだろ。
日本の武士だからこそ送り返したというものがあるんだ。
違うし、
もう、なんでですか、リンさん。もう、
終了終了。はい。
はい。
今日笑ってくるわ。
はい。もうね、醜い不女子同士の戦いになってしまったんで、これ以上お聞かせできません。
黒とファイはちょっとまあ置いといて。
はい。
はい。そうですね、黒とファイは置いといてね。
え、
他って言ったらあるかな、うん、
あれ、東野兄ちゃんとユキと、
なんかもうそれなんか、自然すぎてもうなんかあんまりこう、私、
はい、
聞かんかったよな。
まあ、それはもう普通ですよね、そこはね。
だし、それこそヤシャオアシュラオのあたりとかも全然。
うん、ああ。
いや、でもね、ヤシャオアシュラオになると、確かね、アシュラ族は好きになった人によって性別が変えられるという、すごい設定を持ってらっしゃる。
そう、素敵設定があるからね。
あれ、体質ですよね。
うん。体質というか設定力ね。
うん。だから出したり入れたりできるんでしょ。
うん。
うん。
で、最後の最後に結局、命は奪わずに私たち二人の世界で生きるっていうふうに言っちゃったので、大尺点殺さずにね。
そうそう。永遠の眠りにつくみたいな感じですよね。
そうそう。
うん。
まあ、そのあたりの決着はあの翼クロニクルでちゃんとついてますから。
そうなんですよね。私あれで出てきた時にギャーってもう足がないなみたいな、
まあ、それはそれで、だから当時つけられなかった決着にもう一回バシッと結論をつけるっていうのではあの翼クロニクルっていう作品が必要だったのかもなと思いますけどね。
まあ、でも結局は幸せっていう感じじゃないっていうのが、まあ、ある意味幸せなんだけど、あーってなるのね。
結構全部作品の流れ上ね、一択に一択にがやっぱりその全てがだから丸く収まってるわけではなかったよね。
まあそうですね。
だってその翼クロニクルの最終回を今日おじさん読んできたんですけど、結局、はい、全部が全部何かをするためには
対
何
かをしたって、うん、
もうその当たり前というかそれが大きいか小さいか大なり小なりですよねっていうことをやってたので、うん、結構これ痛い作品だったんだなとちょっと読みながら思った次第でございます。
そうね、その綿抜きは綿抜きで、綿抜きは確かそうね、待ち続けるから動けないっていう対価を払ったし、うん、でシャーマン君は逆に動き旅をし続けないといけなかいけないから、さくらと一緒にずっとはいれないっていう、
うん、
だったし、そうそう、まさかので、まあでもあの翼、最後の翼展はなんで翼なんだろうと思ったら、あそこのあの記憶の翼のことから言ってたのかなと思ったら、二人の名前が翼だったっていう、
う
ん、あれみたいな。
お父さんとお母さんの愛もあってね、そうそうそう、子供も愛もあってね、いい作品でしたよというところで、今日ね、女子プロがあったんですけども無事クランプ終わったと思ってるんで今日はこの辺です。はい、一旦の残しはないですね。
大丈夫
です。はい、あんたたちあのファンが多いんだからあんまり喧嘩すんなよとけしかけた俺が言ってみる。はい、以上です。
はやてとりんの掛け算教室。このコーナーはリスナーさんから送られてきたお題を
私たちが
フジョリックパワー全開で
掛け算しちゃうコーナーです。
はい、新しいコーナー始まりましたけども、
はい、
イエーイ、
イエーイ、
意味のないイエーイだな。
テンションを上げようっていう、
はいはい、このコーナーは何ですかね。
ですね、このコーナーはもうそのリスナーの皆さんであり、まあそのもしかしたらゲストに来てくれるかもしれない方々から、まあその日の気分でね、あの、うん、適当なお題を出してもらって、うん、そのお題、2つお題を2つ出してもらって、そのお題2つに対してあのリンさんとハヤテが勝手に掛け算をして妄想をするという遊びのコーナーでございます。
なるほど、すごいハイブローハイリスクみたいな感じですよね。
もうこれさえ聞けばリンとハヤテの頭の中が覗けるよっていう。
ああ覗きたくねえなー。まあそういうコーナーをね作ろうっていう話になったから、
はい、
ね、ソウルハッコーズのね名物コーナーになったらいいなと思うんで、
はい、
はい、うん、じゃあ今日はほんなら初回なので、
はい、
じゃあリンさん出してみてよ2つ。
おお、私っすか。
うん、じゃあハヤチにね、これとこれどっちだっていう。
もう何でもいいですよ。
もうそんなこと言ったらそれこそ普通にアナログテレビと地デジカテレビとかぐらいでもいけますよ。
じゃあそれやってみましょうか。じゃあお題はこれです。アナログテレビ、地デジカテレビ。
あー、アナログテレビが攻めですね。
そうな、
はい、
あれそうなのかい。私、ね、逆なんだけど。
あ、じゃあちょっとそれを理由を聞こうじゃないですか、リンさん。まずあの地デジカテレビが受けなんですね、ハヤチン。
はい、そうです。
ああ、なるほど。その根拠は？
もうやっぱり、若いものには負けれませんでしょう。
なるほど。
なるほど。
はい。でまあ、その、うん、はい、下克上とか年下っていうのは好きなんですけど、うん、でも、あれですよね、アナログテレビと地デジだっ ったら、あーん、地デジの方が、へにょってますね、今。
へにょってます。
はい。まあ、こう、どんどんどんどん、こう、この先、どんどんどんどん時間が流れていったら、多分、地デジはものすごく腹黒になると思います。
腹黒
はい。腹黒で形勢逆転みたいな。
なるほど。
今の段階ってことかい？
そうですね、今の段階はアナログがまだ優位に立ってますね。
リンさん、地デジテレビなぜ攻めですか？
いや、それこそアナログテレビ終了したじゃないですか、まあ、いわば役立たずですよ。
ああ、なるほどね、
うん、それをこう軽く擬人化すると窓際社会社員みたいな感じですよ、ね、
ああ、はーはーは
ー。で、地デジがそれこそ新人エリートみたいな、
新
人エリート社員と窓際社員みたいな感じ、首切られすんで、むしろちょっとアナログテレビが首を切られてしまいましたけど、となるとやはりその大型新人がこうそのちょっとへたれたオールドを攻めるのがやはりよろしいかと私は思うのでございますが、どうでしょうか？
なるほど。
これジャッジメントできませんね俺には
こうなって いいですよ、ジャッジメントは必要ないんですよ、
はい、
そう、もう妄想垂れ流せば、
まあ、もしかしたらそのさコメントとかで反応が来るかもしれないよ、はい、私は地デジアナログですとか、いやいやアナログ地デジ派ですとか、
はい、ね、じゃあリスナーさんに委ねましょうかこれね。
そうですね、ぜひとも、はい、意見を言ってくれる人がいるんですかねこれ。
わかんないけど。
もう なかったらもう、来たら来た時に対応しましょうね。
そうですね。
はい。はい。地デジテレビとアナログテレビ、私はどっちがいいですっていうのを、そうですね、募集しますので。
はい、はい。
お題も募集しておりまして、よろしくお願いします。お題も募集してる
んで、はい、お願いします。
もう本当に何でもいいんで、生き物だろうが、無機物だろうが、何でも。
何でも掛け算します。
はい。
はい。
何でも掛け算しちゃうと、はい。はい。
メールがなかったら、僕ちゃんと用意しておきますんで。
はい。
こんなコーナーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
おたばたけネオでは、ご意見、ご感想をお待ちしています。ブログ投稿フォームかメールアドレスに、ちょちょいっと書いて送ってください。番組ブログは http://otabatakeneo.caesar.net、 メールアドレスは otabatakeneo@gmail.com です。私の首がキリンになるまでお待ちしています。
ということでエンディングでございますけども、
はい、
はい、今日クランプ作品もうかなりいろいろあっち行ったりこっち行ったりしましたけど。
そうですね、ふらふらしながらね。
感想どうですかね、これ。
いやーでも、クランプ、あっちふらふら、こっちふらふらって、こう話的には言ってましたけど、でもそれでも、ストーリー一本としてはすごい筋の通ってるのとか結構自分は好きなのいっぱいあるんで。
作品はね。
はい。
リザはどうですか？
ああ、でも、私も結構、なんだかんだでクロスオーバーとかで、ここにこう出てくるっていうことも、ちょっとやっぱ嬉しいことではありますね、やっぱり。好きだった作品のキャラが他のところでも出てくるっていうと、ちょっとテンションがやっぱ上がりますので。で、その出てきてもそんなに大きな設定の変化はなかったりするから、キャラ自体に。だからあんまり矛盾も感じずに読めるみたいな。
まあ、そうだ、こう、なんだかんだ言っても、こう、ね、クランプ好きだし、クランプさんの各作品も大好きだし、だから、全部好き。
そう、なんでもいいんだよ、みたいな感じになってくるんだけどね、最初。
愛があればいいんですよ。
そうそう。
はい。ダーさん的にはね、ちょっと、レックスの話ができなかったのがちょっと残念かなと思いますけども。
いろんなところから怒られる。
いろんなところから確かにね、レックスの話題には触れるなみたいなところありますけどね。
そうそう。
はい。
いろんなこと、いろんな意味でね。
ね。はい。ということで、次回ソウル発行図は、ミネクラ・カズヤ作品いきますんで。
はい。
はい。もう、これも多分制御不能になるんじゃないかなと思いますけども。はい。じゃあ今日はこの辺で。おメール待っておりますんで、よろしくお願いします。最優。
よろしくお願いします。
あと何だっけ？
ワイルドアダプターだった。
はい。ということで、よろしくお願いします。おメールお待ちしておりますんで。
はい。
じゃあ、締めましょうかね。
待ってます。
もっと色っぽく言ったら、
オフオフ、ま、
メール待ってます。んな感じでいいんですか。
シオンくんが頑張ったから私はいいかな。
え、ピーさん頑張ってくださいよ。なんかの自分だけちょっとなんか恥ずかしい思いして。
それがいいんだろ、それが好きなんだろお前は。
ありがとうございます。ご褒美ありがとうございます。
はい、終わりましょうかね。
はい。
はい。
はい、
音畑
リバース。
ソウル
ハッコーズ。